信仰の核心というのは私たちにとってとても大切なことだと思います。皆さんは今死んだら天国に行けますかっていう質問をして、はい、行けます、私は死んだらすぐに天国に行けますと即座に答えるということは大切なことです。どうでしょうかねというの、信仰、私の信仰生活を見たら天国に行けるでしょうか、私のこの日々の生活態度を見たら神様は私を天国に入れてくれるでしょうか、というふうなことを考えがちですけれども、今日は私たちは確信を持って生きることができる。あなたは今死んだらどこに行きますか、天国に行けますと即座に答えることができる、その確信をやはり私たち持つこと大切だと思います。で、人間的に考えてこうでこうだからいけない、こうでこうだからいけると考えてしまうのは、これは人の考えであって神様の考えではないんですね。13節を見ますと、このヨハネの第一の手紙が書かれた目的が書かれています。5章13節、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです、と書いてあります。この書が書かれた目的というのは、神の御子の名を信じているあなた方、つまりイエス様を信じている人たちが永遠の命を持っている、そのことを分からせるため、分かってほしいということですね。で、同じヨハネが書いた福音書のですね、中にはヨハネの福音書の20章の31節には福音書が書かれた目的が書いてあります。ヨハネの福音書の20章の31節にはこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると書かれています。ヨハネは福音書、そして手紙を書いたときにその目的を書いているんですね。なぜこれが書かれたかということを書いています。福音書ではあなた方が信じるためでありとあります。下の方の欄が言いますと、信じ続けるためとあります。あなた方がイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じ続けるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである、というのが福音書の目的なんですね。それが手紙の中では、第一ヨハネの5章13節に永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるというためですと書いてある。信じるため、分かるため。だからこのヨハネという人は、ヨハネがですね、福音書は4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという。で、マタイの福音書は主にユダヤ人に向けて書かれています。マルコはローマ人に対して、ルカはギリシャ人に対して。じゃあヨハネは誰に対して書いているかというと、信じている人たちのために書いています。で、ヨハネは信じた人たちがですね、確信を持つためこの手紙を書いているわけです。私たちは信じて永遠の命を持っているんだということを確信を持つためということです。で、確信を持つために大切なのは何かというと、救いの確信というのは聖書から来るということです。 この御言葉によって分かるということです。人の考えではなく、聖書を読むことによって私たちは救いの確信を信じることもできるし、信じた、永遠の命を持ったという確信を持つことができるということです。人の書いたいろいろな哲学とか文学とか、知恵と言われている人で本当に救いを知ることはできません。でも聖書は神の言葉と信じていくならば、そこに私たちのイエス様を信じる方法、信じることの確信、それを持つ方法が、それのことが分かると書いてあるわけです、ね、そして14節に、聖書を通して私たちが永遠の命を持っていることが分かると、私たちは確信を持って主の御前に行くことができるということです。御前に行って祈ることができるということです。祈ることもすごく大切だと思うんです。なぜ私たちは祈るのか、神様が聞いてくださるという確信があるから祈るんですよね。それがないならば、祈っても聞いてくれるかな、聞いてくれないかなという曖昧な思いしかありません。でも救いの確信、私たちはイエス様を信じたということを聖書を通して確信を持つならば、その確信は祈りにおいても聞いてくださるという確信につながります。私たちは祈るときに聞いてくださるという確信を持つから祈ることができるわけですね。そうじゃないと、祈りながら聞いてくれるかな、聞いてくれないかな、これは無理かなとか思い出すと、そういう疑いを持ちながら祈っていくと、そういう祈りっていうのはどうなのかなと思います。私たちは感謝なことは、信じた者は必ず救われて天国に行くことができる、そして私たちの祈りは聞かれるというですね、その確信を持つことができます。ただし祈りは何でも聞かれるというわけではなくて、14節には、何事でも神の御心に従って願うならということが出ています。神の御心に従って祈るならです。御心と一致しない祈りをするということは、これは間違いだということですね。イエス様がゲッセマネの園で祈っている時も、この杯を私から取り去ってくださいと祈ります。あなたは何事でもできるからです。杯取り去ってくださいと言っている、この杯っていうのは神の怒りのあふれた杯なんですね。つまりそれをイエス様がそれを飲み干すということは、私たちの犯した罪のその神様の祈りを全部引き受けますという、つまりこれから十字架にかかっていくときに、私は神から捨てられ、汚れたものとされ、罪そのものだと見られていく、神様が私を捨てていく、そういう運命にイエス様自身が大きな苦しみを覚えていくわけですね。ですから、この杯を私から取り去ってください、でも私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと言ってるわけです。何でも願っていいわけですけれども、でもその後に、これは神の御心なのかどうか、もし御心でないならばこの祈りを聞かないでください、ただあなたの御心だけがなりますようにという祈りというのが大切です。だから私たちは何が神の御心であり、何が神の御心でないかというのは分からない時があります。これは私の勝手な思いなのか、神様の思いなのか分からない時があります。ですから祈る時には、主の御心であるならばどうか聞き入れてくださいという、その一言というのは大切なんだろうなと思います。御心でないなら聞かれない、でも神様は私の思いが御心でないと知っても、もっと良い道を備えてくださるという信仰があります。これは私の願いであって、これは神の御心ではなくても、神の御心であるもっと素晴らしい道が備えられているのだ、そのようにしてくださいと、やっぱり祈ることができるんだと思います。そして祈りの中でですね、 とっても大切なことは、15節で、私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。ヘブル書の11章の1節に、ヘブル人の手紙の11章の1節に、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。これが信仰だということです。そうすると私たちは、私たちが願うことは何でも神が聞いていてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしている。もう神様こうしてくださいというその思いをもうすでに手にしている。まだ手にしてなくてももうこれは私のものだと、その確信も持つことができることなんですね。で、特に祈りにおいて、祈りにおいて、もう一回ヨハネの第一の手紙の5章に戻りますけれども、16節にこういう言葉があります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。不義はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。ここで不思議な言葉が出てきます。死に至らない罪、死に至る罪、不思議な言葉です、ね、これどういう意味なんでしょうか。死に至らない罪っていうのはどういうことでしょうか。誠の信仰を持っている人のことです。マタイの先週の、祈祷会の話になりますけど、マタイの18章15節から、マタイの福音書18章の15節から、ここに書いてあるのは死に至らない罪です。マタイの18章15節からを読み出します。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に言います、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。という言葉があります。死に至らない罪の人のために祈ること。取りなしの祈りですね。で、ここでですね、まず、あなたの兄弟があなたに対して罪を犯したならという言葉が出てきます。どういう罪かとは書いてませんけども、ここで言っているのは、あなたの兄弟がということです。あなたの兄弟がということは、すでにイエス様を信じている人の話です。まだイエス様を信じていない人の話ではありません。兄弟がということは、もうイエス様を信じている人が罪を犯したらということです。で、その罪をですね、放っておくのではなくて、まず行って二人だけで、その子罪を指摘しなさいっていうことです。だから罪を犯したときに、 あなたこれは罪ですよっていうことを一人でその人のところに行って二人だけでまず注意しなさいっていうことです。ここにやっぱり神様の愛があると思います。もうあなたこれ罪だからってわーっとみんなで言ってあなた罪だよっていうことではなくて、その人が願いは悔い改めてほしいということです。そうするとその人のところに行って二人だけで注意しなさい。でそれを聞き入れたならば、あなたは自分の兄弟を得たことになります。これが目的ですね。注意する目的は自分の兄弟を得たことになり、つまりその人が悔い改めてまた神様のもとに帰ってきたということです。それがあなたの兄弟を得たことになりますということです。で聖書は人を裁くなと言っています。人を裁いてはいけない。その人の罪をその人をですね、こう怒ってはいけない。人を裁くあなたは何者だということを聖書は言っています。ただし罪を裁いてはいけないけども、その人が罪を犯していたならば、それに気づいたならば、そのままにしないで注意しなさいということですね。裁くということではありません。注意です。これは罪ですよ、これから離れなければいけませんよという注意です。で、それを聞き入れなかったら今度は、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。他に一人か二人連れて行きなさいってあります。で、これはですね、旧約の律法から来てるんですね。律法の中に人の罪をこう証言するときに一人だけの証言ではいけないんです。この人こんな悪いことしてましたっていうのは裁判においては一人じゃダメなんです。二人か三人なんです。だからイエス様が裁かれるときも何人かの人が立ってこのイエス様の罪を指摘していきます。これが律法のやり方なんですね。何人か、二人か三人の証言がなければその人を罪に定めることはできない。だからその律法に従ってここでもまた一人か二人連れて行ってその中でこの人に話しなさい。つまり、ここではですね、16節では二人または三人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためですとあります。二三人がいてあなた悪い人だあなた悪い人だって言うんではないですよ。どうしてそれが罪なのかということを立証しなさいということです。だから聖書ではこう書いてあります、聖書にはこう書いてあります、だからあなたはこれは罪なんですよということを立証なんですね。聖書から示していくんです、なぜそれが罪なのか。だからあなたは罪だ、感情的にね、あなたは悪いんだあなたは悪いんだということは一切聖書は言ってないんです。聖書からなぜこれが罪なのかということを立証していかなければいけないんですね。だから聖書を使わないでただ読んであなたこれは悪いんだではなくて、そこにも聖書の御言葉を使って聖書にこう書いてあります、あなたはこうやってますけどこれ聖書のこの御言葉に違反しますよで 2,3 人がそのことを証言していく、そこまでやりなさいということです。でもそれでもダメなら17節に教会に伝えなさいとあります。教会に伝えなさい、教会の言うことさえも聞き入れないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいとあります。教会の言うことをさえも聞き入れないならということです。で18節にですね、誠にあなた方に言います、何でもあなた方がとありますけども、このあなた方っていうのは教会のことです。何人か集まっているあなた方ではなくて教会が言うことです。で、あなた方つまり教会がですね、何でも教会が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でも教会が地上で解くことは天でも解かれます。18節の下の欄がありますと、禁じることは禁じられ許すことは許されますってあります。つまりここで教会がこれは罪だということは罪なんですと、 教会が許すことは許されるのです。判断するのは教会であって個人ではないということです。だから教会の判断に任せられる。で、教会は神様によって建てられた教会で、これは16章に出てきますけども、教会が解くことが解かれ、教会が許すか罪に定めるかの判断をしなさい。それは教会にあるんだということを言ってきます、ね、そしてですね、これはなぜそういうことをするかというと、兄弟を得るためです。兄弟が悔い改めてまた主に立ち返るためにこのようなことをしなさいということです。で、教会の言うことさえ聞かないならば、異邦人か主税人のように扱いなさいというのは、これは救われる前の状態に戻しなさいということです。追い出せということではなくてね、追い出せ、もうこんなやつ聞かないようなやつはもう追い出してしまえということではなくて、救われる前の状態に置きなさい。そこで彼に悔い改めてほしいからです。教会はそういう罪を犯した人は受け入れないんだ、そのことをよく知ってほしいということです。そして悔い改める心を持ってほしいということです。で、この18章というところは、その、ですね、14節見ますとね、14節に、このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありませんという言葉があるんですよ。この小さい者というのは、なきに等しい者、そういう言葉で使います。小さい者っていうのは、つまりここで言うならば、罪を犯している者、これを人が小さい者なんです。小さい者が一人でも滅びることは神様の御心じゃないんですよ。そうするとですね、神様の御心っていうのは小さいもの、ここで言うならば、神様を信じていながら罪を犯している人、この人が滅びることは天の父の御心ではない、ね、小さい者たちを、小さいものがどんなに大切かというのを18章では言っています。ですから、小さいものが滅びないようにどうすればいいか、罪を犯しているならばその人を注意していきなさい、 2,3 人が聖書を通してこれが罪ですよと教えていきなさい、また教会、それでもダメなら教会でこれが本当に悪いことですということを教えていきなさいということです。それでも信じないなら教会から出して、救われてない状態に戻して、彼がぜひその中で悔い改めるように祈りなさいということですね。そしてここでそのようなことをした後に、19節20節の言葉が出てくるんですよ。よくこの言葉って私たちは 2,3 人が集まれその中に主がおられるんだという、そういう言葉でよく見ますけれども、今の話の続きでこの言葉があるということです。この言葉は独立している言葉ではないんですね。二三人私の名によって祈るとき、これはこの罪を犯した人を注意していきなさいという流れの中での言葉です。ということは、その人が本当に悔い改めて帰ってくるようにと祈らなければいけないということです。取りなしの祈りが大切なんだということです。そのことをこの19節20節で言っているわけですね。そうするとですね、このことを踏まえてもう一回ヨハネの第一の手紙の5章に戻りますけれども、ヨハネの第一の手紙の5章ですね、16節、誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。これが今のところなんですね。死に至らない罪、つまりここでさっき言ったマタイで読んだ罪を犯している人は悔い改めることができる人ということです。それが死に至らない罪ということです。 この人は悔い改めることができるから、そのように教会で祈っていきましょうということなんですね。ただ教会ですから、教会を出て他の教会に行った人のことについてはその教会に任せなさいということだと思います。いつまでも教会出て他の教会行った人のために祈りなさいということではありません。教会単位で聖書は書かれておりますので、他の教会に行ったらその教会でが扱う問題です。でもこの教会で罪を犯していった人を教会として私たちは取り扱っていかなければいけない。いや、そういう人のために祈っていくということですね。これが神様の愛なんだと思います。罪を犯した人を、もうこいつは悪い人間、もうダメな人間とレッテル貼るんではなくて、その人が悔い改めるように、一人、まずその人が、一人の人が行き、また二三人が行き、そして教会が、これは罪ですよっていうことを教えていきながら、その人がまた悔い改めていくように、神様のもとに帰ることができるように、ということを祈っていくっていうのが教会の姿です、ということだと思います。これがイエス様を信じた人たちの確信があるから、信じたという確信があるから、他の人も私たちの祈りは聞かれるんだという思いがあるからこそ祈っていくことができるということですね。あの人はもう無理でしょうとかね、あの人はもう絶対ダメですよ。それは人間的な考えです。でもそこに神様が祈りを聞いてくださるという確信を持って私たちが祈っていくことが大切だということです。そして2、3人でもその人のために祈り続けるということが大切なんだなと思います。これが救われた者が持つ確信です。そしてこの16節にですね、もう一つのあるのは、死に至る罪があるってあるんですね。死に至る罪、これはどういうことでしょうか。イエス様信じた人はもう天国に行けます。そのことを言ってるんではありません。ヨハネの第一の手紙が書かれた背景には異端が入ってきたんですね。イエスはキリストではないという教えを持ってきた人がいるんです。イエスという人間にキリストが、まあ、乗り移ったと言いますかね、バプテスマを受けた時に、十字架にかかる前にキリストはもうそこから去っていったという異端的な教えがあったんですね。でこの死に至る罪っていうのはそういう異端の教え、異端の教えをして、本当の信仰から外れている、まあ、もともと信じてない、そして人々を惑わすためにそういうことを言っている。でマルコのですね、3章29節を見てみますと、マルコの3章29節マルコの福音書の3章の29節28節から読みましょうか。マルコの3章28節と29節まことにあなた方に言います、人の子はどんな罪も許していただけます。また出るほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められますということがあります。ここにその一つのものがことがあります。どんな罪も許していただけるんです。どれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められますという言葉が出てきます。聖霊を冒涜する者というのは、聖霊がどんなにその人に導きを与えてもそれを拒否する人のことです。このマルコの3章というのはイエス様がですね、悪魔の、ベルゼブルに疲れている悪ということを言っていくんですね。 30節にこのように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからです。まあイエス様の否定なんですね。イエス様を否定していくんです。でも聖霊は人々にイエス様こそキリストだっていうことを教えていくんですね。でもそれを聖霊がどんなに教えても心を閉ざす人、聖霊の導きに全く聞こうとしない人、その人は許されませんということです。聖霊はやはりイエス様がキリスト救い主であるということを教えていきます。つまりその聖霊が教えるイエスこそキリスト、イエスこそ救い主だということを拒否してしまうということは救われないということなんですよ。この人はですね、神という存在を信じます。どんな信仰のでもあっても、どんな信仰の人でも神は信じるんですね。神の存在は、神はいる、神という方はいるんだ。つまりそれは何か絶対的な方はおられるんだ、絶対的なものはいるんだとは信じているんですけど、じゃあイエス・キリストはどうですかって言ったら、イエス・キリストを否定するんですよ。神はいる、でもイエス・キリストはそうじゃない、イエス・キリストが神の子だと信じなければ私たちは救われないわけですね。だからそれを拒否してしまうんですよ。イエス・キリストを拒否する。神はわかる、神という存在はわかる、でもそれが具体的にイエス・キリストとなるとわからないわけです。世の中にはたくさんの神がいます。世の中には本当にたくさんの神がいます。この頃秋祭りがありますからね、いろんな神があります。この前、誰が、射水神社ってありますよね。射水神社の御神体って何でしょう？知ってます？知らない、わからないんです。でも神なんです。神社なんですね。そこにいて手を合わせるんですけど、何に手を合わせているかわからない。これが世の中の神です。あるいは何かをしたというか、私富山県に来てびっくりしたのは、菅原道真の絵を飾りますね。なんで富山県と菅原道真の関係があるんだろうって、その辺がちょっとまだ分かってないんですけども、菅原道真って言ったら私福岡県の生まれですけど、福岡県の太宰府天満宮に祀られている人ですね。でも彼はもともと島流しにあって福岡に来て、そしてその福岡で怨霊になって京都にいる人たちをこういろんな殺したりとかいろいろなあるわけですね。で、日本三大怨霊というのがありますけど、その人でしたかね、確か。そういう人たちって何かというと、祟るんですよ、怖いんですよ。だから神として祀って供え物を授ける。これは日本の神なんですね。神はいろいろいるんです。でもイエス・キリストを信じない物は救われないんです。イエスをキリストと告白する人だけが救われるんですね。そこなんですね。そこです。ここで死に至る罪っていうのは、教会にこう紛れ込んできたんですね。偽教師が。で、彼らはイエスがキリストであるということを否定したんです。聖霊がどんなに、このイエスキリストっていうのは、完全な人であり完全な神なんですね。その方が来られて私たちを救いに導く。でもそれを否定したんです。聖霊がどんなにこのイエスこそ誠の神だと言っても否定していくんです。つまり本当に救われてないっていうことです。それが死に至る罪です。イエス様を信じないこと、それが死に至る罪なんですね。もう一回、ヨハネの第一の5章に戻りますけれども、本当に信仰を持って救われた人は、確信を持つ人はイエスがキリストである、イエスキリストが救い主だということを言います。で、そういう人はどんな罪を犯したとしても許される。でもその罪をですね、そのままにしないで、教会はその罪を犯した人のために祈っていきましょう。死に至らない罪、本当に悔い改めることができる人が悔い改めるように求めていきましょうということがあるわけです。で、18節に、神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。 神から生まれたものはもう罪を犯さないと言われると、私たちは、いや救われてないのかなと思ったりします。でもそういう意味ではありません。犯し続けることはできない。例えばダビデが罪を犯します。バテシバと姦淫します。罪を犯します。じゃあ彼はもうダメなのか、もう許されないのかというと、でも彼は罪を犯して悔い改めることができました。で、本当に悔い改めたことが分かるのは詩編なんですね。詩編の言葉を読んでいきますと、彼は本当に悔い改めたんだということが分かります。例えば詩編の51編見ますと、詩編の51編の1節から見ますと、この51編の51というその下にですね、指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来た時にっていう言葉があります。罪を犯した後に彼は詩編51編を読んでいます。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。これは本当に信じて救われてるから、この悔い改めの歌を歌うことができているわけです。だから私たちはイエス様を信じた者は罪を犯したとしても許されていく、もう神様は罪を犯していないものと見てくださるということですね。そして救われた者は罪を犯さないとありますけど、犯し続けられない、犯し続けることができない。悔い改めたならば、もうそこから悔い改めるっていうことは罪をしないようにしていこうという生き方になっていきます。そのようにこう罪を犯し続けられないものになっていくということですね。だから本当に信じた者の確信というのは、信じた者は確信が持てるということは、まず聖書からです。聖書の御言葉から私は本当に信じたんだという確信を持つことができるということです。そして確信を持った者は祈ることができます。しかも罪を犯した人のために祈ることができる、兄弟愛を持って互いに祈り合って支えていくことができる、それがやはり救われたものだっていうことの一つの確信ですよね。本当に救われてない人は、もうあの人がどうなろうといい、もうあの人はダメなんだとこう諦めてしまう。でも本当にこう悔い改めた者の姿っていうのは、彼らが罪から離れることができるようにという 2,3 人集まって、そしてまた本当に主がその祈りを聞いてくださるという確信を持って祈ることができる。人を裁くんではなくてね、あいつはダメだっていうんではなくて、本当に信じているならば、救われているものならば、その人のために祈っていこうという祈りが与えられていくということです。それでその人も罪を犯したとしても主は許してください、私たちは罪を犯しても許されているという確信を持つことができるわけですね。このように確信というのは、私たちにとって信仰を持つものによって本当に大切なものだと思います。私は死んだらすぐに私は天国に行くことができますという確信、兄弟姉妹、あの兄弟は悔い改めることができるんだ、主のもとに帰ることができるんだ、祈り続ける確信ですよね。で、私の罪は罪を犯しても主は許してくださって私を新しく作り変えてくださるんだという確信、これを本当に持っていくことが大切なことなんだと思います。だからこそ私たちの信仰は祝福されている生きた信仰と言えるんだということが言えると思います。では、一言お祈りして終わりたいと思います。